あの、ショーノートにある、一人ぼっち惑星っていうモバイルゲーム。
うんうん。
これ試してみましたよ。
ああ、さっき。どうですか？
これはまだ始めて1時間ぐらいなんで、よくわからないですけどね。
うん。まあ、淡々として味のある、こう、うん、SF チックな感じで。
そうですね。うん、あの惑星に一人取り残された主人公、ロボットですか？これ。
ロボットなんですよね。
うん。で、まあ、まだでも人工知能のロケットとかが残っていて、それが、破壊されるとどんどん部品が落ちてきて、なぜかどういうシステムかわかんないけど、その部品を集めるとお金に換算されていって、
うんうん、
それでアンテナを作るといろんなメッセージが受信できるっていう。
そうなんですよ。こう宇宙からの電波を受信できるっていう熱い、熱い設定ですね。
アクローさん的にはその設定が熱い。
うん、グッと、グッときますね。
これ最初の方のメッセージはなんか定型なのかなと思ったんですけど、
そうですね。最初の5、6個もっとかな。最初のいくつかはこう定型でストーリーがあって、
うん、
で、その後はユーザー同士で交換できるっていう。まあ、それが意外とこうポエムなメッセージを交換できるようになってて、
うん、
なんていうのかな、ボトル、メッセージインザボトルかな。
ボトルメール。
うん、ボトルメールみたいな。こう味わいのあるゲームみたいですね。
まあ、匿名なので誰から誰に送られたメールかメッセージかっていうのは分かんないわけですよね。
分かんないですね。で、しかもその1個のメッセージは誰か1人にしかいかないと、
うん、
このわびさび感が結構受けてて、
うん、
1、2、3週間前ですかね、リリースになって、ちょっと話題になりましたね。
なんか味はありますね。
うん、なかなかいい感じでこう人間が宇宙に飛び出してったそのあとの世界で機械同士が戦い続けるっていうですね。
うん。その設定も SF 的なチックな観点から面白いし、
うんうん、
ゲーム性としてもなかなか面白いって感じですかね。
まあそんな感じですね。よかったと思います。まあただですね、こう SF 的にはですね、宇宙に行くのは機械であって、人間は地球に残るんじゃないかという、逆じゃないかという気はやっぱしなくもないですね。
ああ、そっかそっか。
うん、
あれ設定としては人間が宇宙船で地球を抜け出してそこからのメッセージが地球に送られてくるっていうそういう設定ですよね。
そういう設定なんですね。
うん。
まあむしろ実態としてはその宇宙に飛び出していくのは AI でっていうですね。ちょうど今週その小説を、そういう系の小説を読んでてですね。グレッグ・イーガンのディアスポラっていうのをついさっき読み終えたところでですね。
うん。
これなんでしょうね。90年代の SF なんですけど、最近の SF 読んでなかった反省月間というのを自分に課して、グレッグ・イーガンも全然読んでなかったのでですね、
はい、
ディアスポラというのを読みました。これはその逆で、人工知能が、なんて言うんでしょうね、人間の後を引き継いで宇宙に飛び出してって、人間は地球に残るっていう、そういう SF ですね。
まさにさっき言ってた話ですね。
まさにそれでですね。で、まあ面白かったのは、ちょうど今起きてるようなですね、こうニューラルネットワークで人工知能を訓練していく過程あるとか、まああとは重力波天文台で重力波を検出するディテールとか、そういうのがこう90年代の SF として今、書かれていたものが今ちょっと現実に近くなってるっていうですね。まあこれはなかなか面白かったんで、よかったなと、読んでよかったなと思いますね。このディアスポラ自体はさらにこう多次元宇宙に行ってとかですね、あの小松左京の、果てしなき流れの果てにっていう日本の SF で、まあ、かなり面白い系のがあるんですけども、それと似たような感じで、
はい、
まあ、結末も良かったですね、
うん、まあ90年代とか昔の SF で今見るとそういう今現在で起こっていることの、まあ、焼き直しっていうかその同じものだったりするっていうのがあったりしますよね。
うん、あったりしますね。
うん、
まあ、チンプになってるか当たってるか、どっちかなんですけど、
ね。うん。昔のっていう話だと、この早川文庫の、サイファイものをデジタル化するにあたって、この読者が投票できるみたいな総選挙をやってるんですね、今ね。
ああ、そうですね。これ、どういう仕組みで誰がやってるのかっていうのは、ちょっとサイト見てもよくわかんないんですけども。これ、第三者のサイトですよね、これ。ブックリスト、
うん、いやでもさすがに勝手にやるってことはないだろうから、ある程度 許可っていうか提携はしてるんじゃないかと勝手に思ってますけどね。
うん、僕は勝手にそう思ったんですけどね。まあ、あの昔の早川文庫で今絶版になってて、さらに Kindle 化もされていないっていうののリストがあって、でそこで読みたいのに投票すると、Kindle にしてくれるかもしれないっていう話ですね。でこれなかなか面白いというか、これ Kindle になってなかったのかというのもあってですね、
はい、
アーシュラル・グインってですね、ゲド戦記で一番有名ですかね。ゲド戦記って SF っていうよりファンタジーですけども、
うん、
ファンタジーの中ではすごく良くて、まあ一生に一回読むといいだろうなっていうファンタジー小説ですね。
うん、
で、あの、スタジオジブリが映画化して黒歴史入りになりましたけども。ゲド戦記を映画化してああいう解釈になるのかっていうのは、なんて言うんでしょう。世界は広いなって思いましたけど。見ました、うん、
いや、見てないです。
ああ。
うん。なんか話にはよく聞きますけどね。
そうなんですね。ただ、あの、うちの子供とかゲド戦記が一番ジブリで面白いって言ってるんで、本当かやってる感じなんですけど。
うん。
まあ、解釈次第。
そうですね。ほら、サイトを見るとでもこの、一昔前の、SF 小説の想定って言うんですか、その表紙とかが古臭い感じで、またこれはこれで味があっていいですね。
うん、ちょっとバタ臭いですよね。
うん、
で、そのルグインの闇の左手っていうですね、これは面白かったんで、Kindle になるといいと思いますね。
ほうほう、
これ90年代かな、80年代の小説で、LGBT とかを SF に持ち込んだ話なんですけども、宇宙人と地球人とは同性愛関係になるっていうですね、
うん、
この間もちょっと話したような、このアメリカの実際のこのテーマが、社会的テーマが小説になっているっていう、まあ例ですかね。
うん、
というんで、闇の左手は投票1票ですね。それから、パーンの竜騎士とかですね、その辺のファンタジーものとかですね、まあいろいろあるんで、こう投票をおすすめします。おすすめした。
今投票してみましたけど、特にユーザー登録とか何も必要なく、うん、とりあえずクリックすれば投票できるっていう。
そうですね。
まあ気軽でいいですね。
うん、スパムどんとこいっていう感じですよね。
あの Amazon のサイトでもね、一応 Kindle リクエストっていうのありますけども、
うん、
まあ、どんだけあれが有効なのかっていうのもね、よくわかんないですね。
そう、ちょっとわかんないですよね。
あれ、アマゾンが Kindle 日本で始めた時に、担当者のインタビューみたいなのがどっかのサイトに、ニュースサイトに載ってて、なんか数がある程度溜まったら、あの、出版社の方にまとめて数を送ってますみたいなことは言ってましたね。
ああ、なるほど。
まあ、今はそうなのかわかんないですけど。
うん。まあ、最近の漫画とか小説は結構 Kindle 化されてるんで嬉しいですけど、
うん、
昔の本とか絶版のままなのはぜひ Kindle してほしいですよね。
そうなんですよね。あのさっき本編で話したあのポケモンの田尻さとしさんが昔書いた、パックランドで捕まえてっていう小説集があったんですよ。
ほうほう。
あの多分彼のまあ個人的体験をも元にしたフィクションだとは思うんですけど、
うん、
そのまあ子供の頃とか中学生高校生の頃とかにゲームセンターとかに通い詰めて、いろんなそこの体験とか話とかあるようなそういう小説ですね。
うんうん、
で結構僕は面白かった覚えがあって、確か中学ぐらいの時に読んだんですよ。ででも家多分実家にあったか引っ越しの時に捨ててしまったかで、もう今は持ってなくて、で Amazon に行くとそのアイテムはあるんですけど、もう完全に絶版なのでどこでも売ってないんですよね。
ああ、なるほど。
そういうのをこうどんどん Kindle とか出してくれたらすぐ買うのになと思って。
うん。うん、で中古で高い値段がついてたんですね。
そうそうそう。いや本当に高い、プレミアついてるような感じなんですよね。
うん、
あの売ってるとしても。
うん。この間紹介したテッドチャンの小説も SF マガジンで、何年前かな、5、6年前の SF マガジンにだけ出てるってのがあって。
うん、
それが今プレミアついて1万円とかなんですよね。
うん。
うん、
ですね。
えっと、
早川のメルマガに載ってたので、少なくとも公認ではないかというツイートがありますね。
ああ。
はい。
なるほど、なるほど。いいですね。
そうですね。まあ、サイファイ絡みっていうか、前にも紹介した、 あの、愛の遺伝子っていう漫画の2巻がついこの間出てました。
ああ、ええ、うん。このショーノートを見て僕も買って読みました。
ああ、そうですか。うん。まあ、あれすごい気軽に読めますしね。
そうですね。1話完結で。
うん。
この後どうなっていくのかってのは気になりますね。
まあ、ストーリーラインが特にあるわけではないですけど。
うん。
まあまあ、ストックはなんか結構持っていそうな雰囲気はあるんですけどね。
うんうん。
一応あれ、週刊だか隔週だかで、普通に週刊誌で連載してるわけでしょ？
そうですね。チャンピオンでやってるんですよね。うん、
からまあ、書き下ろしとかではないんで、まあ、続いてはいくんでしょうけどね。
うん。
なかなか面白かったです。うん。
面白かったですね。
まあどうしてもずっと続けていくと同じような話とかが増えてしまうんではないかという危惧はありますけどね。マンネリ化するというか。
まあそうですね。なんでまあ3巻くらい続けてその後にバトルものに行くとか。
少年らしく。
そう。
まあそれか、あの、なんていうか短編1話完結じゃなくてちょっとストーリーのある風にシフトしていくとか、
うんうん、まあ 2,3 話完結にしてみるとかいろいろありそうですけど、
うん、そうですね、
うん、まあ期待ですねあれは。
はい、
まああとそうですね、 SF 系だと前ミヤンが話してたんですでしたっけか、デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション、
いや多分違います。
あ、違うじゃあ誰だっけかな、まあ、あのこれも SF で漫画で読んでみたんですけど、
はい、
ああ面白かったですね、うん、
どうちょっと今ググってますけど小学館の漫画ですかこれは。
そうなんですよ。
スピリッツ、
スピリッツですかね、
この
漫画として本当に達者で、なんでしょう、メタ漫画的というかですね、まあ、うまい漫画ですね。
なんか絵に見覚えがあるな。
ですね、この SF 漫画面白いと思ってこの作者の方の、別の漫画読んだんですけど、
はい、
おやすみぷんぷんとかいう漫画でですねこれは本当に読むと死にたくなるような漫画でこれはというですね、こう衝撃で寝込む系の漫画でした。
へー、おざなりくん、おやすみぷんぷん、
おやすみぷんぷん、浅野稲雄さんという方ですね。はい、はい、はい、
へ
ー、はい、
そのデッドデッドデーモンズデレデレデストラクションはまだ連載中ですね。
そうですね。今3巻まで出てんのかな。まあ、これも SF 系の話で、インディペンデンスデーというかファーストコンタクト系ですね。
なるほど。インディペンデンスデー新しいのやってますよね、今。
あ、やってますね。あれは見に行かねば。うん、というんで予習として前のインディペンデンスデーをうちでネットフリックスで見たんですが。
うん。
まあそれなりに今見ても面白かったですね。バカしいって
なんか2は一応一回予習しといた方がいいみたいな記事見ましたね。
うん、
あのまあ見てなくても多分楽しめるんだけど、その一応見た人だけ笑えるポイントとか結構あるみたいな、
あ、
そういうレビューが上がってましたよ。
予告編でもなんて言うんでしょう、こう前とは違うとかそういうセリフが出てきたりして、うん、一応その下敷きにしてる感ありますね。
そうですよね、うん、続編といえば明日あのピクサーのファインディングドリーを見に行きますよ。
お
お、うん、ニモの続編ですね。
はい、エレンが声当ててるんですよね確か。
ああそうなんだ。
うんうん、
うん、日本だと誰なんだろう。
日本だとどうでしょうね。
ああいう映画の声の声優ってなんか結構有名な芸能人がやったりとかしてますよね、
うんうん、
大物俳優とか、だからいわゆる声優とかではなくて俳優の人がやってたりするんですよね。
まあピクサーだと結構当たってる感ありますね。
うん、アメリカだけなのか分かんないですけど、週末の午前中にサンフランシスコの映画館予約していくと値段が半分以下ですね大体。
うん、アーリーバード割引とか。
そうそうそう、明日土曜日の11時始まりのやつに行くんですけど、木曜日の時点で予約したら 7.5 ドルとかでしたよ。
うん、いいっすね、うん、
安い。あ、そうだ、あの全然関係ないガジェット話なんですけど、
え、
前回のポッドキャストエピソードで まあ、アンカーの IE20 っていう、Bluetooth ヘッドホン、イヤーピースを使ったっていう話をしたんですね。で、まあ結構気に入って使ってるんですけども、一つ前回言い忘れたのは、このヘッドフォンは電源がついてないんですよ。
うん。
で、Bluetooth で電源がついてないっていうのはどういうことかっていうと、このイヤーピースのところがマグネットになってるんですね。で、磁石でくっつけると電源が切れる。で、それを離すと電源がついてペアリングされるっていう、そういう仕様になってるんですよ。
ああ。じゃあ、カバンの中で離れると勝手に電源が。
はい。
うん。
ですね。だから、まあ、普段使うには多分ずっと首のとこにつけておいて、で、カチャッと前のとこで止めておいて、で、つなぐときに離してつけるのがいいんだろうなと思っていて、僕はまあそういう風にして使っています。
うん、うん。
で、それはまあ結構、今のところそれで誤動作するってことはあんまないんで、なかなかいいんですけど、Amazon のレビューを見るとこれがうざいとか、そのカバンの中で勝手に外れてペアリングされてうざいとか、
ああ。
まああるんで、まあそれは気をつけてもらうのがいいかなっていうのが一つと、あと前回話したんですけど、充電するのが結構めんどくさいですね。その充電するところがカバーになってて、開けるのがそもそもめんどくさいし、まあ、マイクロ USB なんで、裏表があったりとかするっていうのもありますし、
うん、僕の Bluetooth ヘッドフォン、イヤホンもそんな感じですね。
うん、大体そうですよね。僕、ブルー、Bose の QC20 でしたっけ、
うん、
とか持ってるけど、あれの充電ポートもすごい差しにくいとこにあるし。と思ってたんですが、そこで、そういえば昔、キックスターターで、ズナップスっていう、このポッドキャストでも話しましたけど、
うん、
あったなっての思い出したんですよ。
まだ来ないですよね。
そうなんですよね。あれ、最近ここ2週間ぐらいでもう一回またメールが来て、
うん、
そろそろ配送開始したよっていうのが来てたんだけど。
来てましたけどね。まだ。
でもなんかすごい喧嘩打ってて、最初のバッジは1個ずつ買った人にまず送りますみたいな。
ん？
いやいや、もっと複数買った人に送ってくれよって思ったんだけど。
ああ、そんなん書いてました。
書いてました。で、この間
1個。僕2つ買った。
そう、僕も2つか3つ買ってたんで。で、今度1個のやつ送ったけども、届いてない人が結構いるみたいなんで、今調査中ですみたいなのがこの間来て、
うん、
まあこれは多分ほっといてもずっと来ないなと思ったんですよ。
うんうん、
で、Amazon でいろいろ調べたら、まあもう製品化されてるのがいくつかあるんですね。
ありますよね。
で、まあレビューかなりまちまちだったんですけど、一応その中でまあ結構レビューがたくさんついてるやつが、いくつかあったんで、それを1個買ってみたんですね。
うんうん、
それがスイート LF ってやつで、多分 Amazon コムにもジャパンにもあると思うんですけど、2個セットで、アダプターと、マグネットのセットで20ドルぐらいだったかな。
うん。
うん。買ってみました。
アマゾンコムで16ドルとかになってます、ね。
はい。で、今のところ使ってみた感じ、なかなかいいです。
おー。
はい。
ズナップスとどっちがいいですか？
ズナップス来てないんで、比べようがないですけど。マイクロ USB のケーブル、ていうか普通の元々のマイクロ USB のところにアダプターをつけて、
うん、
で受け側の方をこのイヤピースにもう常時つけておくような感じですね。
うん、いいですね。
でキャップ邪魔なんでもうハサミで切っちゃって、ですでにつけっぱなしにしとくような感じにしてます。う
ん、この YouTube に上がってるビデオはこれミアンが撮ったやつ。
そうです、僕が撮りました。あとでショーノートから YouTube の動画貼っときますけど、こんな感じです。
ライクしとけばいいんですよね、これは。
ライクお願いします。いや、でも、いろいろ思ったんですけど、マイクロ USB で日々充電しなきゃいけないデバイス、もうなくなってきてるなってことに昨日気づきまして。
ああ、まあ、イヤフォンくらいかな。
そう、で、2個セットで買ったんだけど、もう1個はつけるのがないなと思って。
うんうん。
Kindle とか、古い Nexus とか、Bose の QC20 とか、まあ探せばいろいろあるんですよ、そのマイクロ USB のデバイスが。だけどそういうのってたまにしか使わなかったり、 Kindle だったらほぼ月に1回とかしか充電しなくていいし、
うん、そうですね。
なんかそれにつけておいて毎日カチャカチャやる必要はないなと思って。
1年半遅かったですよ。
本当ですよ。いや、 Znaps 一応ライトニングモデルとかUSB Type-C モデルとかも作ってましたよね、一応ね。
うんうん。あったあった。
いやー、でもあれはもうないわ。
いやー、本当に。
ね。
うん。なんでしょうね。キックスターターあんまり当たりが僕、当たり率が高くないんですけどね。コインとかも前買ってキャンセルしちゃったしな。
うん。
うん。どうすかね。
いや、僕もキックスターターとかインディゴーゴーとか、直接バックしてちゃんとうまくいったのはあれぐらいですね。ペブルぐらいですね。
ああ。
うん。でもペブルは、キックスターターっていうよりは、単純に前売りのプラットフォームとしてキックスターターを使ってる感じだと思うんで。
うんうん。
うんうん、
まあ、オキラスとか買った人は結構良かったと思いますね。うん。開発キットが来て、本体も来て。
うん。あれはだからでも、その、ペブルにしても、オキラスにしても、個人とか小さいスタートアップで、ハードウェアスタートアップやるためにキックスターターで集めましたっていうよりは、もう、資金を集める場所っていうか、その、前売りをする広告効果も含めて の場所として使ってると思うんで、
うんうん、
なんかあんまりそういうのとその個人がやっててとかスナップスみたいに今まで何かをやった実績があってっていう会社とはなかなか比較できないと思いますけどね。
うん、そうですね、うんうん、違うものが一緒になってる感は、
そうそうそう、ハードウェア関係っていうと全然関係ないですけど、あのハルロックっていう漫画を今更ながら読み始めた。
ああ、ええ、
うん、面白いですね。
うん、ちょっとセリフをいい感があって、こう止まっちゃってますけど。
あの、いや、僕ほとんどあの、ラズベリーパイでこうこう繋いでみたいな説明はほぼ端折って読んでるんであれなんですけど。
うんうん。
まあまあ。
まあ面白いですね。
面白い。
うん。秋葉系のあれですよね。
そう。
うん。
最近ああいう漫画が流行ってるのかな、よくわかんないんですけど。
まあ、ニッチな漫画が流行ってますよね。まあ、昔からかな、うん。昔からでありますけど。
うん。あの、のだめカンタービレの人が、新しく始めた漫画が。
うん。
なんか、オーバークロッカーズっていうやつで。
おお、うん、その系ですか。
そうですね。オーバークロックする。PC をオーバークロックする人たちって。87クロッカーズか。うん。新しくもないですけどね。もう5年ぐらい前からやってる漫画なんで。もう終わってますね、しかも。
おぉ。じゃあ。
この間終わったんだ。
じゃあ、見てみます。で、それで、オーバークロックをしている。
ウィキペディアにあらすじが載ってますけど、
うんうん。
一目惚れした美女が虐げられていると思い込んだ音大生の奏は、彼女を助けるためパソコンの F1 レースと呼ばれるオーバークロックのディープな世界へ足を踏み入れる。
おうおう、
どういう漫画なんだ。
おうおう、いいですね。
わかんないですけどね、
うん
うん、
まあオーバークロックも熱い世界ではありますよね。こう水冷にしたりですね、こう空冷にしたり、うん、
はい、
うん、なるほど、うん、じゃあちょっと次までに読んでおきます。
次までに宿題でお願いします。うん、まあじゃあそんなとこですかね。キリがいいんで。
まあそんなとこですかね。
まあ今とある場所から録音してて、そこもね、
うん、
そんな長いはまあできるかどうかわかんないですけど。
長い模様。
はい、
はい、
ではまたお願いします。
はいはい、
はい、どうも
どうもどうも、
ありがとうございました。